は9時20分を回りました。みんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大菅義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。今日は水曜日ですので、大菅さんもスタジオにお迎えしております。大菅さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。一部の方は大型連休の5月2日水曜日ですね、今日ね。
はい、その中、はい、大菅さんスタジオに来てくださいました。
はい、お仕事真っ最中です、僕は。はい、
さあ今日電話する方も今お仕事真っ最中かもしれません
ですね。
あら、
はい、
では早速お呼びしてみます。
はい、
今日は日本対がん協会がん相談ホットラインから北見さんとお電話をつなぎしております。北見さん、おはようございます。
おはようございます。
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 おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか北見さん、はい、声が大丈夫ですか？
ちょっと緊張しておりまして。
もう、え、今回でこれで4度目ですかね、はい、ご出演いただくのって。
4度目か5度目ぐらいになるんじゃないかと思います。
ですね。もう、はい、いつもご協力いただき ありがとうございます。
あ、ね、
こちらこそお世話になっております。
お世話になります。まず、あ、この間2月お疲れ様でした。
あ、はい、お疲れ様でした。
東京での、ね、会議で、このホットラインのことをご説明いただきまして、はい、発表いただきまして、皆さん大変よく分かったと思います。
そうですか。なかなか今までホットラインのことをご案内する機会っていうのがありませんでしたので、うん、本当にああいう場をいただきまして、まあ、皆様からお預かりした寄付をどのように使わせていただいているか知っていただきたいと思ったことと、はい、あと、まあ、皆様がどのような思いで日頃寄付をしていただけるように活動しているか、リレーフォーライフに参加する中で知っておりましたので、はい、ぜひともその感謝を伝えたいという思いもありましたし、うん、あともう一つは日頃相談がどのような思いで私どもが受けているのかということを知っていただけたらという思いがありまして、まあ、そんな思いを伝えできたらという思いで登壇させていただきました。
ね、発表の前はかなり緊張その時も緊張された雰囲気でしたけど、
はい、まあ、今日ちょっと、
リラックスしていろいろお話を聞きたいなと思うんですが、
はいはい、
まず昨年度2017年度、
はい
はい、そのがん相談ホットラインの方でですね、本当にたくさんの相談があったと思うんですが、
はい、
どのぐらいの相談件数っていうのは今わかりますか？
あ、はい、2017年度はですね、はい、1万576件のご相談をいただきまして、
はい、
4年連続で1万件以上のご相談をお受けいたしました。
ねえ、本当に多くの今ご相談っていうか相談がね、はい、寄せられてて、まあ、その一つ一つ覚えてろっていう方がちょっと無理な話なんですけど、
はい、
そんなたくさんのあった相談の中でですね、
はい、
特に北見さんの何かこう印象に残ってるようなものって、お話できる内容のものってありますか？
そうですね、まあ、個別的なことというより全体的なことになるんですけれども、
はい、
まあ、治療ですとか症状や副作用、後遺症、あとは不安などの心の問題に関するご相談というのは、うん、開設当初から多く寄せられていまして、
はい、
その傾向というのは大きくは変わっていないんです、
はい、
でそれ以外にも経済的なことですとか、うん、仕事のことですとか、まさに生活に関わるようなご相談というものも変わらず寄せられています。で特にここ数年のこう、まあ、目立った相談としてはですね、
はい、
がんになったことによって生じた、まあ、家族や夫婦間の悩みですとか、うん、周りの方との付き合い方に関する悩みというのも、まあ、増えているなという印象がありますし、
はい、
あとは特にですね、まあ、どう生きるかといった生き方についてのご相談も、まあ、目立ちまして、半分に人生相談と言っても言い過ぎではないなというふうに感じています。ですのでそれだけ今ではまあ、がんと共存するですとか がんと共に生きると表現されるようになってきたように、うん、まあ、がんと一緒に生きていく時代になってきたんじゃないかなというふうに感じています。
そうですよね、はい、ね、あのタカちゃん、そのがんって聞くとね、うん、どんなイメージ持ってます？
いや、もう怖いのと、まずどうしたらいいのかわからないっていう気持ちがあるんですよ、うん、で先ほどもあのお話にありましたが、人間関係や生き方の相談も多いということで、うん、ちょっとこういう悩みって周りの人に相談しにくいんですよ。
まあ、そうですね。それと、うん、あの北見さんも ちらっとあの触れられましたけど、はい、結局あのがん、その20年30年前ですと、はい、がんって言ったらもう死んじゃうんだよねっていうイメージのものが今、ね、北見さんの5年生存率っていうのがもう 60% 以上ということでね、
はい、
がんと告知されても、もう半数以上の多くの方がその後、はい、その生活をしないといけない、
はい、
要は共存しないしていくっていうことですもんね。
はい、そうだと思います。
そうなるとやはり、その悩みの中の大きい一つっていうのはやっぱり今後どうしていったらいいかっていうことになるのかなとやっぱり思いますね。
はい、そう思います。だからこそ本当にがんになった方やだけではなくて、うん、まあ、会社であるとか地域であるとか本当に、まあ、国民の一人一人が、まあ、手を携えて、まあ、共に歩んでいくような時代になっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに感じています。
まだまだ未だになんですけど、そのがんになってしまったことをね、はい、その周りに打ち明けることができないと、
はい、
そういった方からの相談もとっても多いと思うんですが。
そうですね、やっぱり私どものホットラインを利用される方の多くはなかなか周りの人に本音を話せないであるとか、まあ、がんになったということ自体打ち明けられないということで、うん、多くの悩みを抱えてお電話されてくる方が多いように思います。
そうなんですよね、
はい、
風邪ひいたっていうことをその周りに隠す人ってあんまりいないと思うんですけど、はい、なんで、はい、まあ、私もサバイバーの一人として、あとリレーフォーライフに関わるものとして、
はい、
そのがんになっちゃったっていうことを、もっとこう簡単に打ち明けられる社会に早くなってほしいですよね、
はい、そうですね、それは本当に思います。まあ、がんのイメージって他のご病気にはない独特な、まあ、イメージを皆さんお持ちだと思うんですね、
うん、
先ほどおっしゃられたように、まあ、怖いとかどうしたらいいんだろうとか、
はい、
まあ、未だにこう命を脅かす病気だというイメージが強く持たれている方が多いので、
はい、
決して本当に早く見つかれば、うん、もうご病気が治って元気に生きていらっしゃる方ってたくさんいらっしゃるんですけれども、
はい、
なかなかそういう本当に元気に生きてる方がいるんだといういい情報というのがなかなか不思議なことに広まっていかないんですよね。ですからそういったこう、まあ、イメージを、まあ、どう変えていけるかというところで、まあ、先週とかその前3週連続にわたって東協会の垣添も、
はい、
会長の垣添も出演させていただきましたけれども、今全国こうがんのウォークをして、
うん、
啓発の活動をしているんですけれども、
はい、
本当にがんは怖くないんだというふうに皆さんにぜひ知っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、多く、はい、まあ、全てとは言わないですけど多くのがんが、はい、その早期と言われる段階で見つければね、
はい、
もう大体9割ぐらいの方がまあその後生活をされ
そんなに
できるんですよね。
はい、
なんでそういったことからもやはりその早く見つけてほしいっていうのもありますし、あとなってしまったからもね、
はい、
そんなに怖がら必要以上に怖がらないでほしいなと思うんですが、あとですね、その今対がん協会の方でがんサバイバークラブあるじゃないですか。
はい、
はい、その中にがん相談ホットラインよりっていうことでね、いろいろコラムとかも載ってまして、はい、その中にすごく印象に残ったのが、
はい、
ホットラインはいつまでやっているのですかっていう問い合わせをされたと、
はい、
で、
はい、
ずっと続けてくださいっていう、はい、ホットラインがあったから頑張ってこられたのです、 他にも救われる人がたくさんいるはずですから、絶対にこれからも続けてください、お願いしますという、そういったあの言葉をいただいたっていうのがあって、うん、あの北見さんたちがねもう毎日毎日、はい、相当ご苦労されてると思うんですよ、人の話を聞くっていうのは。その中ででもあの、はい、的確なお話をしていただいたりとか、その話を聞いてもらえるという業務をねしていただけてるがために、やはりこうやってあの救われてる方がたくさんいるんだっていうのを改めて感じました。
あの少しでもそういうふうに感じていただけて、あの、まあ、ここに何かあった時には電話しよう、まあ、そんなふうに思っていただけたら嬉しいなというふうに思います。
最後にあのがん相談ホットラインですが、はい、お聞きしたいことがあります。これってあの、はい、もちろん匿名でも大丈夫なんですよね。
はい、もちろんです。あの相談員も相談者の方も匿名で相談をあのしてまいりますので、お名前を名乗る必要もありませんので、あの安心して本当に今感じているあの不安ですとか悩みですとか、そういったお気持ちを素直に話していただければと思います。
はい、でこの窓口ですが4種類ほどあると伺ってます。はい、ぜひ教えていただきたいです。
はい、4種類、
はい、がん相談ホットライン 4つ電話番号があるんでしょうか。
あ、いえ、がん相談ホットラインは1つだけです。
窓口があの北見さんたちの出ていただけるものと、はい、あとはあの先生方
は、はい、そうですね、はい、あの専門医によるがん無料相談というのも実施していますし、はい、あとはあの社会保険労務士による就労相談というのも行っていますので、はいはい、あの、まあ、3つの相談窓口も設けていますので、あの、まあ、何か生活に関わるようなご相談ですとか、あの特にとにかくあの不安な気持ちでいっぱいだとか、まあ、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひがん相談ホットラインをご利用いただきまして、であと、まあ、より治療に関するような専門的なお話になるようでしたら、専門医によるがん無料相談をご利用いただくのもよろしいかと思いますし、はい、あとは就労に関する相談であれば、あの社会保険労務士がご相談を受けしていますので、まあ、この専門医によるがん無料相談と社会保険労務士による就労相談は予約制ではあるんですが、あのご予約をお取りいただければ、あの時間をたっぷりとってお話をお伺いしていますので、あのご利用いただければと思います。
ありがとうございます。
あ
の本当もっともっとあのお聞きしたいことも、はい、あの北見さんも伝えたいことがもっとあったんでしょうが、またちょっと別の時にあの時間を設けてですね、はい、またすいませんゲストで出てください。
あ、はい、わかりました。
ではあの今日は日本対がん協会がん相談ホットラインから北見さんとお電話をつなぎしました。北見さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまた、はい、ご出演待っております。
あ、はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大須賀さん、
大須賀さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。